警察官千葉東志郎の狙い目。この番組は警察官の目の付けどころを紹介するものです。パーソナリティを務めるのは架空の警察官キャラクター千葉東志郎。皆さんに私のフィルターを通した警察官の目の付けどころ狙い目を紹介します。警察はそんなことを考えているんだ、警察官はそんな風に見ていたんだ、警察業界にはそんな裏があるんだという気づきを感じてくれれば嬉しいです。未来は小さな一歩から、あなたのこれからを応援する放送局、これから放送局よりお送りします。警察官千葉東志郎の狙い目、22回目です。今日の狙い目は疑う方と疑われる方というテーマで話してみたいと思います。警察官に対する評価っていうのはいろいろな評価があるんです、世の中に。いい評価もあれば悪い評価もありますし、こうもっと警察官積極的にこう取り締まりや職質してくれよっていう評価もありますし、そこまでやる必要ないじゃないか、余計なことばっかしやがってっていう評価もあるんです。で、それらの全然全く違う評価がどうして出てくるのかっていうところを、それに対する私の意見を話してみたいと思います。例えば不審者に対するこうパトロール要望、警戒要望っていうのはよくあるものなんですね。見慣れない人とか、こうみすぼらしい格好をしてる人とかがこう自分の生活圏内に入ってくると、こうやっぱり気になってしまうんでしょうね。こう警察官に対してちょっと職質してほしい、でできればこう どこか遠くの方へ行ってもらいたいっていう通報内容はよくあるんです。で、まあどうしてああいう不審者が街中歩いてるのに警察官は何もしないんだとか、その声かけたりしないんだとか、何かしら取り締まったりしないんだっていう声もよくあるんですよ。なんか通報しなければ何もしてくれないのかとかですね。だけど実際そういう人っていうのはですね、まあ何でもない場合が多かったり、別に不審でも何でもない場合ですね。それとかむしろいい人であった、いい人である場合も多いですし、だからそんなに、まあ、不審者である確率っていうのはすごい少ないんですね。で、そっちの方をこう不審者がいるからパトロールしてくれって言われて、そっち行って、でその対象の不審者に話しかけると、で今度は、なんで、こんなことくらいで話しかけてくるんだよって言われちゃうんですよ。なんでちょっと夜中にコンビニに行こうと思って出歩いただけなのに、なんで通報されなきゃないんだ、警察官なんでそんなことで話しかけてくるんだ、ちょっと用があるくらいいいじゃないか、それくらい何でもないことくらい見てわかるだろう、こんなことでパトロールして話しかけてくるなっていうことも言われたりもするんですね。
だからその不審者に対する要望にしても、不審だからパトロールしてくれっていう声もありますし、だけどそのくらいいいじゃないかっていう声もあるんですよ。不審者だけじゃないですよね。こう交差点で車の取り締まりしてても、こんなとこで取り締まりなんかしなくてもいいじゃないかっていう声もありますし、なんかようやく取り締まりしてるよ、普段からあそこは危ないと思ってたんだよ、遅い、むしろ遅いくらいだよっていう声もあるんですよ。同じ場所での取り締まりに対してですね。だから評価が分かれてるんですよね。車だけじゃなく自転車の交通違反もそうですよね。この自転車の乗り方、こう法にかなった乗り方っていうのも結構曖昧な部分ありまして、本当であれば車道を左側通行がいいんでしょうけど、なかなかこう車道の左側通行だと自転車にとって結構危ないんですよね。車通るがゆえに、車の直近走ってるわけですから。だから歩道を走ったり、するわけなんですけども、それに対して、こう、ちゃんと、車道の左側を走ってない自転車がいるから取り締まりしてくれ、っていう声もありますし、かと思えば、自転車で車道の左側走ったら、危ないからそんなことで取り締まりするな、っていう、声もあるんですよ。同じこう自転車の乗り方っていうこうものを扱っているにしろ、それに対する世の中の人の評価っていうのは、見方っていうのは随分と180度まで違うものがあるんですね。で、これに対してこれがどういうどこから来るのかっていうと、結局はこう人間の自己中さから来るものだと思うんですよ。まあ当たり前っちゃ当たり前なんですけども、結局自分のことしか考えてないんですよね。こう第一に自分がこう思ったか、こう思ったからっていうことであって、その通報されてされる側がどんな感情を抱くかっていうのが頭にない。取り締まりされる側がどういう気分になるか、実際取り締まりされたらっていう頭が働かないんですよね、通報する側っていうのは。それに対して、通報された側の人はこう周りの人が自分をどんな風には目で見ているかっていう視点が欠けている場合が多いんですよね。例えばその不審者に対する通報、不審者がいるからってことで警察官に通報してくる人っていうのは、その人が不審だ、自分が不審だと思うその人がどういう理由で、そこを歩っているのかとか、実際警察官に疑われたらどんな思いをするかっていう、なんか想像力みたいなのが欠けてるんですよ。だから結局ちょっとしたことで通報してしまうっていう事態に陥るんですよね。で、実際その不審者という人に 警察官が話しかけて、でそうするとただ、まあ、このくらいで通報してくんだ、このくらいで話しかけてくんだっていう答えが返ってくるわけで、でそういう人はですね、なんだろう、自分が周りからどう思われているかっていう視点が欠けてるんですよね。車の取り締まりもそうなんですよ。まあ、みんな急いで車運転してるのはそれぞれ理由があるから当たり前なんですよね。でそれに対して、危ないからちょっと取り締まりしてくれ、もっとしっかりしてくれっていう人はこうなんだろう、その車の人がどういう、気持ちで運転してるのかっていう想像力がやっぱり欠けてる部分あるんですよ。でこのくらいで取り締まりすんなっていう人にっていう人はその周りの人が、近隣に住んでる人がどういう思いでそのスピード出して走ってる車を見ているかっていう視点が欠けてるんですよね。結局みんな自己中なんで、自分のことをやっぱり第一に考えるんですね。でそこで、決してなんかこう譲ろうとしないんですよ。ああいう格好した人間がいたらみんな不思議に思うの当たり前じゃないかとか、あんなスピードを出して走ってたら交通違反危ないんだから警察官が取り締まり強化するの当たり前じゃないかっていう風に、なんかこう自分がスタンダードだっていう思いがやっぱり強いんですよね、みんな。だけどやっぱりそこで必要なのはこう180度反対側の立場の人がどう思うかっていうのも、そこまで想像がつけばですね、また違った世界が見えるんではないのかと思います。トラブルとか人と人との対立だったりとか、そういうのがもっと少なくなってくるんではないかと思います。こう自己中から離れてですね、こう相手がどう思うか、それから本当に自分ってのはこうスタンダードな意見なのかってのもっていうところまで想像できればですね、世の中の対立ってのはもっと少なくなるんではないのかと思います。以上、今日の狙い目でした。警察官千葉東志郎の狙い目、後半は本の狙い目です。私が読んだ本や漫画、鑑賞した映画、購入した音楽などを試験たっぷりに紹介します。プライベート感の中にも警察官の狙い目を取り入れてお伝えしたいと思います。今日紹介するのはこちら、父親になるということ。著者は藤原和弘さん。発行は2011年5月となってます。父親になるということという題名でして、こう大冗談から構えたような題名ではあるんですけども、内容的にはこう藤原さんのこう失敗談が、子育てにおける失敗談ですね、それが記載された本になります。で子育てしてるとですね、この主体性をどこまで認めるか ていうのが結構なウェイトを占めてると思うんです。どこまで子供の自主性を尊重するべきかみたいなですね。こう親としては一回通ってきた道なんで、こうこっちの方がいいとかそっちに行ってはいけないっていうのがあるんですけども、当然子供にはそんなの関係なくて、これしたいあれはやりたくないってのがあるんですよね。その進路に関わるような大きな選択肢から日常生活のなんかこうどっち選んだって構わないような何でもない内容、何でもないような選択肢まででいろいろありますよね。でそこでどの程度まで自分の意見をこう子供に伝えてその通りさせるかっていうのが結構悩みどころなんですよね。やっぱり親なんで子供に対する影響力っていうのはあるもんなんですよね。だから無理にやらせようと思えば、やらせることもできるんでしょうけど、でもそうすると子供の自主性とかそういうのが育たないんじゃないかっていう思いがあるんですよね。なんかこうどうしてもこう効率性とか、なんかこうそういわゆる生産性みたいなのを意識して戦略的になんかこう人生を持っていきたいと思ってしまうんですけども、そこでどんだけ余裕を持った人生を子供にさせるかっていうのが結構悩みどこなんですよね。で、この父親になるということっていう本の前の方でこう出てきたストーリーなんですけども、なんかこう藤原さんが子供を幼稚園ぐらいの小さい長男を公園に連れて行こうとして、で長男が途中道公園に行く途中で、なんか花かなんかに道端に咲いてる花に気を取られたんですよね。で公園に早く行って遊ばせたかった藤原さんはそこで無理に子供を公園の方に行くように促してしまったというストーリーが出てくるんですけども、これなんかはよくあるあるだと思うんですよ。なんかついつい公園に行くんだからそっちの方に早く行って遊ばせた方が効率的だみたいな風に思っちゃうんですけども、もっと大きい目で見てみるとその公園に行くっていうのも目的じゃなくて、こう子供を成長させる上での手段であって、もっと大きい目的っていうのはこうしっかり成長させることなんですよね。だから別に公園に行こうと道端で花を見てようと別にそれは何でもない選択肢であって、子供が花の方が見たいっていうなら当然そっちの方に花を見せてあげるべきっていうのはわかるんですけども、だけどやっぱり視野が狭くなっちゃって公園の方に早く行かせようとしてしまったっていうストーリーがあるんです、出てきてますね。でこういうのもなんかこうどこまで自分のこう意見を子供にさせるかっていう問題だと思うんですよね。花見てたってしょうがないってのが 頭にあるんですよね。親としては花見ててもしょうがない、早く公園に行って遊んだ方が時間を効率的に使えるみたいな。だけど子供ってのは花に気を取られてしまって立ち止まってしまったと。で子供は花を見てたい、親としては公園に行って遊ばせたい。さあどこまで子供の自主性を認めるかっていう、まあ細かいんですけども、そういうこういう問題が日常の中でよくあるんですよね。でこの父親になるということっていう本のメインのストーリーもですね、その藤原さんがやりたいことをどこまで子供にさせるかっていうのが一番大きなテーマになってると思います。ちょっと細かいストーリー言うのはあんまり避けたいんですけども、その藤原さんの長男が幼稚園の時に海外で仕事する機会が藤原さんにあって、で一緒に子供も連れてってイギリスですね、でそこで生活させて現地の幼稚園に通わせるっていう内容ですね。そこで何が起こったかっていう話です。でまあそういうことになるだろうなっていう感じですね。日本人が海外に行って、で子供を、幼い子供を現地で通わせたら、まあこういうことになるだろう、こういう問題が発生してくるだろうなっていう内容ですね。だから現実的なものとしてこう共感できる内容だと思います。世の中に出てるこの子育て本とかよく見てみると、やっぱり一番初めの方に自主性とか主体性っていう項目が出てきて、子供のやりたい通りさせるのがいいことっていう風によく書かれてあるんですね。だけどやっぱりその自主性とか主体性が声高に言われてるってことは、やっぱりその通りできない人間がほとんどだからなんだと思います。なんかこの主体性を、子供の主体性を尊重するのは当たり前とか、このそれがなんかこう何も考えずになんかその子供の主体性を認めるみたいな、自主性尊重するのがいい子育てだみたいな感じではあるんですだと思うんですけども、やっぱり親としては子供にそれなりの影響力持ってるんで、なかなか自主性を認められない人がほとんどなんだと思います。それの裏返しなんじゃないかなと思いますね。その主体性が声高に叫ばれてることの背景にあるのは。というわけで、父親になるということという本を紹介しました。以上、本の狙い目でした。警察官千葉東四郎の狙い目、22回目いかがだったでしょうか。前半、今日の狙い目は疑う方と疑われる方というテーマで話しました。同じ事象を見てても、例えば疑う方と疑われる方、例えば取り締まり要請する方とされる方では、感じ方が違うと。でそれっていうのは自分自身の自己中ゆえにバイアスがかかってるっていう 内容で話しました。後半本の狙い目はですね、父親になるということで話してみました。子供に対してどれだけ影響力行使するか、どれだけ子供自身の、自主性を尊重するべきか、それが大きなウェイトを占めている、子育てにおいて大きなウェイトを占めているという内容で話してみました。次回もまた聞いていただければと思います。ありがとうございました。